新しい自分の発見数39の習慣。その1、お金を貰うのではなくお金を稼ぎ方を見つける。お金がないとなく人に共通するのはお金が欲しいと願っていることです。お金が欲しいと願っているならお金が叶いません。当たり前じゃないか。何がいけないのか。お金そのものを手に入れようとするのは良くない話です。お金をもらっても使ってしまえばそれで終わりからです。お金をもらうことは早い話ですが、なくなるのも早い話です。表面的なことにとらわれず本当に大切なことに目を向けてください。すなわち本当にお金持ちを願いながらお金を手に入れることではなく稼ぎ方を見つけた方がいいということです。お金は使ってしまえばそれで終わりです。しかし稼ぎ方は以上身につければ一生の価値を続けることができ、無尽蔵のお金を獲得する可能性があります。またそういう能力を持った人の方が自立しやすくなります。さらなる上に追加を教わることがいいという話は同じです。直接手に入れるより方法を学ぶ方が賢い生き方なのです。お金をもらうのではなく稼ぎ方を見つける人になる。新しい自分の発見数30の習慣。その2、方法は活用するにつれて強力になる。あなたが今より幸せになるためには手に入れようとしている対象を見直しましょう。今ではお金そのものを例えて言えば、今までは魚そのものを失っていたが、これからは次から学ぼうという話です。お金が減って、親から魚を3匹もらっても3日もすれば亡くなります。これでは事実できません。しかし、一度方法を見つければ、一生涯活用することができるからです。魚3匹と魚の姿のどちらが本当に大切なのか気づきましょう。方法を見つける上で特筆すべきは、活用するにつれて得られる能力という特徴です。魚の姿を覚えて何度も実践すればコツを見つけることができます。初めこそは慣れていなくて、なかなかうまく魚が釣れないことでしょう。しかし、何度も経験していくうちに体が慣れてコツが掴めてきます。そうなれば、締めたものです。コツさえ掴めば、より少ない限りより多くの魚を釣ることができるようになるでしょう。お金を稼ぐためも、初めはなかなかうまく稼げなくても次第にうまくなります。少ない限りより多少のお金を稼ぐことができることでしょう。あなたが方法として見つけたことは脳に高等局として蓄積されています。高等局の特徴は足し算で増えるのではなく掛け算で増えるということです。2ではなく2かける2かける2のように倍になって増えます。最初はなかなかできなくても諦めないでください。しばらく続けていくと急に上がるはずです。高等局は活用するにつけてみられるのです。高等を練習して急成長する。新しい自分の発見数30の習慣。その3、区別をすると対立が生まれる。区別をやると1つになる。トラブルの根本的原因は自分と他人と区別するからです。区別をしたら喧嘩や争いが生まれます。国境があるから戦争が起こる。国境は国家が決める境界線です。その境界線便利になると思って、非常改善のせいで、実は苦労や悩みを増やしています。今であなたは自分と他人と区別する方をしていました。だから苦労しています。自分と他人の区別すると、彼ができるので、気になり苦労、悩み、気づかれします。大切なまで精神的な苦労が絶えません。しかし、これらは自分も他人も一つ、運命共同体であるということに気づくことです。地球という一つの教えまいたように、私たちの始まりの方が一つです。それは、まりようのない事実です。相手を配慮することは、自分を配慮することもあります。相手が幸せになれば、あなたも嬉しくなるでしょう。自分と他人との境界線を外して、区別のない生き方をしましょう。必ず楽になります。肉体的にも精神的にも変わらない生き方がスムーズになります。今この瞬間からあなたの意識が変わればいい。区別しない生き方をすることです。相手ではなく、協力という生き方ができます。自分と他人と区別するのはやめる。新しい自分の発見数30の習慣。その分、本当のやる気は感謝から生まれる。本当のやる気はどこから生まれてくるのでしょうか。それは自分が生かされた存在だと気づくことです。今ここに自分が存在することの素晴らしさに気づけば、深めるような感謝を体感できます。例えば、あなたは何の原因もなくこの世に突然生まれたわけではありません。今存在するのは良心がいて、すぐ外がいて、何代にもすぐ先祖様から引き継がれた魂のおかげです。さらに元を辿れば、地球があるおかげであり、太陽系があるおかげであり、銀河系があるおかげです。最終的には宇宙があるかという究極にたどり着くでしょう。想像を絶する歴史があり、あなたが感動しました。あなたの言葉を話したり、深く考えたりできるのは、親からの教育や先生や友人からの影響があったわけです。またあなたを取り込むには、どちらも全ての感情のおかげです。胸に手を当ててください。心臓が勝手に動いているはずです。勝手に動いているのはあなたが意識をしなくても働いている神経とそれを動かすものの場合です。あなたには素晴らしい両手、両足、目や脳が存在します。それは7歳以上で生物は進化を繰り返し、最も地球で生きるのに適切な設計である DNA の進化を繰り返した結果です。DNA を元に細胞分裂を繰り返し、では生活に適したことの指に生え、両手両足はバランスよくなるように本質になっています。そういう DNA の存在も驚きです。DNA 細密な構造の感動を覚えることでしょう。不自然に調和し合って全てが巻きすぎて、あなたは感動しました。考えることは信じられないですが、意図しか思えないことを全ての話が巻きすぎています。素晴らしいことです。実感として感じにくいかもしれませんが、そうした壮大なスケールで今あなたが存在していることはまりようのない事実です。あなたが素晴らしい過去の歴史の底になっています。だから今ここにあなたがいます。その素晴らしい自分に気づけば生きていることはなんと神秘的なのだろうかと感動します。お金や地位のような価値はちっぽけに思え、すでに自分は宝を手にしていることに気づきます。生きているだけで自分素晴らしいと思えてきます。生まれてしまったら、ただ力が増えているのがもったいなくなります。一生懸命に治療を生きようと自然なやり気ができます。それが本当のやり気です。何かに感謝することで自然に分けてくれることが最も健全であり強力なやり気です。この意味をきちんと見上げれば一瞬だけのやり気ではなく一生懸命やり気が続きます。あなたが生きている限り、いつでもどこでも感じられる感謝です。せっかく生まれてきたのだから全てに感謝して自己最大限に生かします。せっかく魂と見返りがあるなら何かのために生かさないともったいない。今一生懸命になります。あなたが今ここに存在することに無理とするなら一生懸命に生きることです。一生懸命に生きてまいたために壮大なスケールであなたが感動しているのです。今ここに自分がいるという神秘に感謝する。新しい自分の発見数30の習慣。その後、大きな変化は小さな刺激の積み重ねで実現される。毎日同じ繰り返しで万年を感じていませんか。学生なら家と学校の往復です。社会人なら家と会社の往復です。医療界も同じ空手を習います。人間関係でも毎日同じような話をします。経営でも同じことの繰り返しは良くないわけではありませんが、少なくとも刺激や変化は乏しい状態です。新しい自分に進化するために毎日新しい挑戦と一つ加えていませんか。二つも加える必要はありません。たった一つでいい。レストランでいつもとは違ったメニューを出す。友人との会話ではいつもと違った笑いを出している。いつもと違った道を取って帰ってみる。どれも新しい挑戦です。1365日で360度の進化を取ることができます。あなたは日々進化します。成功できる人は刺激や変化を歓迎します。自分の会話には変わった刺激が必要です。いきなり大きな刺激は肉体的にも精神的にもストレスがかかりますが、小さな刺激が増えることができるでしょう。大きな変化は小さな刺激の積み重ねで実現されます。大きな人と年齢が重なっています。小さな成長を繰り返すことで大変な出来上がるのです。新しい挑戦が大好きな人間になる。新しい自分の発見数30の習慣。その6、人間の価値観は時間とともに必ず変化する。人間関係は波長の足と足に集まります。性格の位置、趣味の位置、考え方の位置、様々な価値観のお互いに位置するので価値観の共有のため寄り添います。類は友を呼ぶということもあります。人間関係とは今は似た者同士の集まりです。同性同士なら友人になります。異性同士なら恋人になります。お互いの価値観が似ているから次は結婚に至るケースもあります。出会いのきっかけや仲が良くなるきっかけのために価値観の位置は出会いの素晴らしい位置です。そういうことはあっていいでしょう。しかし価値観が一致しているからという理由だけで結婚に踏み切るのは問題です。現実的な話をしますが、価値観が一致しているから結婚することは価値観がずれたら離婚する意味も含んでいるからです。事実、結婚をした後に相手と価値観が合わなくなったという理由から離婚する人は少なくありません。価値観が一致しなくなるのは誰でも起こることです。本当に問題なのは相手の気持ちを悪いことする努力を怠っていたことです。どんなに価値観が一致している人としても結婚した後必ず価値観がずれます。結婚してから何年経つと長い人生経験によってお互いの価値観が変わります。全く不思議なことではなく変わって当然です。そこからお互いの本当の人間性が変わることです。相手の気持ちを悪いことする努力があるかどうかです。過去多くの経験によって相手が成長したという山みたいな価値観がずれても変化を理解しないでいるでしょう。あなたは変わってしまったと楽しむのか、それともあなたは成長したという優しい言葉をかけるのかは大きないです。当然相手が成長したことを理解することの方が相手の喜びに違いません。この姿勢は夫婦間に必要です。この相手を笑うとする努力があれば、たとえ結婚後価値観が一致しなくなっても夫婦関係はなくなります。それは夫婦関係だけでなく、どんな友人関係、師弟関係でも共通です。人は時間とともに変わって当然です。価値観の一致が良くなるのもいいですが、価値観が不一致でも仲良くできる行動の方が簡単に都合です。価値観が合わなくても仲良くなる練習を今からしましょう。どんな人間関係でも共通しなくなります。相手を笑うとする努力を身につける。新しい自分の発見数30の習慣。その7、うまくいかなかったことはうまくいかないという発見によるほど、人生は大事な場面があります。試験、恋愛、スポーツの試合などです。努力のせいでうまくいかないことがあります。うまくいかなかったときにあなたはどうしますか。自分は才能がない。ダメだ。落ち込む人はチャンスを逃す人です。うまくいかないことが分かった。と喜ぶ人になります。うまくいかなくて何もやらなかったと落ち込むのではなく、という新しい発見に喜びます。あなたは勇敢に挑戦しましたが、思い残すことはないはずです。何もしないでうまくいかないことはなく、やりたいことをやって挑戦しましたが、落ち込む必要はありません。うまくいかなかったときにはうまくいかなかった原因があります。その原因を探して、きちんと改善すれば絶対にあなたは成長します。だった試験でも スポーツの試合での出演でさえもうまくいかなかった原因を探って改善します。その瞬間にあなたはパッと変わります。エジソンは発熱電球を発明するまでに5000種類以上の素材を調べたそうです。試してはうまくいかなくて、また別の素材を試してはうまくいかないという繰り返しを繰り返しました。エジソンは結果として素晴らしい発明家になりました。成功と実は失敗をです。失敗を成功へ転化すれば天才になります。失敗は落ち込むことではなく喜ぶことなのです。うまくいかないことがあったら喜ぶ。新しい自分を発見する30の習慣。その8、不満は口にした方がいい。口にしないと問題ないと誤解される。私は絶対に切れません。自分の心の大きさは気にする必要があります。嫌なことや辛いことがあっても不満を持ちません。こういう人は何の不満もなく人生は十分満々という印象を受けます。しかし、こういう人とある日爆発します。溜め込んだストレスを隠して吐き出してもらいたいです。自殺している人の生活を振り返ると不満を漏らさず真面目にしている人がほとんどです。不満もなくていつも元気そうだったのによくありません。隠していただけです。元気そうだったのではなく元気なふりをしていました。追い詰められて塩やるくらいなら不満の口にする癖をつけることです。思っていることが相手に伝わらないと不満がない。元気そうだ。問題ないと誤解されます。自分のために演じている人には自分で自分をいじめている状態です。もう少し自分の正直な気持ちにしたがってください。さらには多少なりとも改善の方向に向かうでしょう。どこでも誰でも口にしてしまうと社会生活に影響がありますから、心の消費方の消費や作品の時など工夫は必要です。しかし、やはり我慢ではなく書き出すということを忘れないでください。人間は弱いから強くなりました。弱い者同士が困っているんだよと不満を言い出すやっているからです。私は今大変なんですと弱いを吐いている人の方が案内に慣れてきます。弱いを口にした時点でストレス発散になり、元気を取り戻しているからです。普段からブツブツ不満を口にしているので、ためこまずきちんと発散されています。何よりあなたの心の中で持っている不満なこととして表現され、心の消費に伝わります。さらには苦しんでいるようなことを理解できて助けてもらったり、協力を得られたりできるでしょう。理解されれば最後です。たくさんの不満を口にして自分の正直な気持ちを伝える。新しい自分を発見する30の習慣。神を取って山を越えたところに、なぜには、神に向かって修行をするというイメージが今まで強くあります。宗教とはそういう規則を持って修行を進めていることが少なくありません。修行とは悟ることです。人生で大切なこと、宇宙の法則に気づくこと、自分が生かされていること、これらに気づき、体感、体験することです。都会の雑踏の中では、誘惑や刺激が強く、心の内面認識を研究して刺激の乏しい山奥が行われています。しかし、山奥の奥のところに、なぜには、神に向かって悟れないかというと、そうではありません。悟る考えの最も重要なポイントは、静かな処理の時間があるかどうかです。一人で静かな時間があれば、場所や時間はどこでもいつでもいい。一人で静かな時間のこと、人生について落ち着いて考え直し、見つめ直します。山での修行が大切なのは、そうした静かな処理の時間の環境を容易に入れることができるからです。しかしです。確かに山での人生修行も大切ですが、やはり機会は現実世界です。いくら山で修行を積んで人生を悟ったとなっても、実際の時の世界で生きていないのでは意味がありません。悟りを開き、かつ、都会の雑踏の中でも同じ社会生活が送ることが最も理想的ですね。山を下さっても、時の世界に帰って元通りになるのでは意味がありません。修行はすでに今そこですぐできます。むしろ雑踏の中の方が修行に適しています。雑踏の中の方がたくさんの人の出会い、誘惑、物、出来事があるからです。体内とすれば、静かに自分を振り返る時間だけです。それさえできれば、山を下さっても、都会で十分に可能です。都会でたくさんの経験を積んだら、時は静かに一人で物を見つける時間があれば最高です。都会にいながら悟りを開きます。現に私はハッピーライフスタイルを東京という都会の真ん中で書いています。都会の真ん中だからこそ書いたのだと思います。様々な人、物、出来事に触れて、たくさんの経験と静かな処理の時間の際、たくさんの悩み解決につなげています。都会の中でも悟りを開くことは十分に可能なんです。都会の中で悟りを開く。新しい自分を発見する30の習慣。その10、もっとストレスなく、すればストレスなく。幸せになるのは何かが考えたら、そう思っていませんか。幸せになるために考え何か追い求めている人生です。私たちは幸せと成長を実感するために日々新しいものを求め走っています。仕事に入れたり、恋人に入れたり、家を手に入れたり、家を手に入れたり、家を手に入れたり、など数はあれば気にならないように一生懸命に努力をします。何かを手に入れて幸せになったようでも一生懸命に執着する努力によってストレスが増えれば意味がありません。ストレスの源頭は執着です。ほとんどのストレスは何かに執着していることがあります。物を失いたくない、恋人を失いたくない、親を失いたくない、キャリアを失いたくない、地位を失いたくない、幸せになるためにたくさんの人、物、金、働きを手に入れて失いたくないという執着によって人間に違いを寄せます。人生が長くなるにつれて、背物が多くなり、使いやすい体質と変わります。背物が多すぎると、健康な人でもストレスを感じやすくなり、使いやすくなったり、イライラしやすくなったりします。たくさん持っているから元気がなくなります。あなたもそうなっていませんか。一方、子供が長く元気なのは背負っているものが何もないからです。人を頼む方もなく、なんなら元気が走り回り、手を出せません。失うものがないから、弱いものもなく、だから究極的に元気です。今一度、そんなことたちから学ぶ必要があるのではないでしょうか。元気を取り戻すためには、手に入れるか、するけど、仮想を切り替えましょう。執着を止めて思い切って捨ててしまいます。手放した瞬間、不思議なことになります。失っていたものが何かと自由になり、健康になります。持っている全てを捨てます。客観的に自分の歩き方を確認できる方法があります。靴底です。靴底はその人の歩き方が曖昧まま反映されている部分です。靴底の推定方は歩き方によって特徴が出ているため、ここには普段の自分の歩き方を確認できます。まず大事なことは、靴底がある程度推定のは普通の現象です。歩くときは必ずまっすぐ発生するため、正しい歩き方をしても靴底は少しずつ推定できます。長く履いている靴であれば、それだけ靴底の消耗も激しくなるでしょう。ただし、靴底の推定方に不自然な特徴、流れが要注意です。例えば、変な部分が推定方に最初に推定方です。靴底の推定方が不自然なのは、おかしな歩き方になっている可能性があります。まず正常な歩き方は体の外側が少し突いているからなのです。私たちは2本の足で左右のバランスを取りながら歩いているため、靴底の体の外側もわずかに突いています。そのため体の外側が少し突いているのは正常な範囲です。それ以外の突いている方は要注意と考えた方がいいでしょう。外側が大きく突いているなら外に重心が当たっている状況であり、体の歩き方になっている可能性があります。内側が大きく突いているなら内に重心が当たっている状況であり、内側の歩き方になっている可能性があります。靴の先や中央が突いているなら、だから足を引きずるような歩き方になっている可能性があります。突いている方が左右最上であれば、突いている側に重心が当たっていて、偏った歩き方をしている可能性があります。整体師が体のバランスをチェックする際、靴底を参考にするのは珍しいことではありません。靴底の突いている方に不自然な様子が見られるなら、整体師に体の歪みをチェックしてもらうといいでしょう。あなたの靴底はどうなっているでしょうか。靴底は嘘をつきません。靴底を見れば歩き方が分かるのです。靴底を見て歩き方をチェックしてみる。新しい自分を発見する30の習慣。その時に、すべての悩みは必ず原因がある。宮崎さんは悩み解決の話が横からたくさんできますね。ある日、友人からと言われたことがありました。悩み解決や幸せ行動についていろんなことを考えているのは、まず徹底的に自分が悩んだという経験があるからです。私は何か落ち込みやすい性格です。これはそもそも私の性格で幼い頃から些細なことで落ち込んではなぜと悩んでいました。内省的な性格が構造しているのでしょう。一度悩み始めると、悩み解決するまでずっと考えるだけだからこそ、たくさん考えた経験があることがあります。悩み解決のためなら、バレンセンができることがたくさんあります。書いていることのほとんどが実際に私が悩んだことであり、考えたことのある話です。悩み解決のことは原因が見つかるまで徹底的に確認されることです。世の中はすべて原因と結果の法則があります。結果があるということは必ず原因があるので、その原因を解決すればいい。原因は何だ？本当の根本的原因は何だ？その原因も原因があるのではないか？なぜこうなった？本当に良くないのはどこだ？誰か？何か？どうすればうまくいく？どうすればいい？こういうことをたくさん考えています。すべて原因と結果の法則が働いているので、確認されると原因が見えてきます。原因があれば悩み解決は半分終わったようなものです。あとは原因が改善されることを考えればいい。原因があれば解決につなげる原因も次々とパッと開き始めます。見つかれば実際に自分が現実世界で行動し、試してみてその効果を実感します。その繰り返しです。悩みを解決するには、まず徹底的に予想に原因が見つかるまで確認することです。原因のない結果はありません。問題になった原因を探すという話題をとにかく徹底的に実行します。ある可能性を探しています。ある時原因があれば、原因があれば問題解決の糸口がされています。どんなに大雨が降っていても、その雨の上には雲が一つのない晴天が広がっています。そこまで続けています。大雨を降らせている雨雲が見えるのではなく、相対します。すると雲を突き抜けて明るい世界が広がっています。どんなに辛い雨があっても、その先はパッと明るい世界になっています。あんなに暗かったのに急に明るい世界に飛び出てしまうのです。悩みがあれば、その原因があれば確認されて考える。新しい自分を発見する30の習慣。その13、きちんと努力している人には協力者がどんどん集まってくる。初めから誰かに頼むのはよくありません。努力に努力を重ね、自分の力では無理だと分かった時に他人に助けを求めるならまだ分かります。そういう時はあなたがきちんと努力していたら、親や友人は喜んで助けてくれるでしょう。しかし、努力もしないで初めから頼むのは注意が必要です。頼ってからの人は誰も助けてくれません。みんながあなたから見ていくでしょう。周りの人は非常に辛く感じられます。そもそも初めから頼むは人生していません。 人から何かをしてもらおうとする姿勢はいつまであっても悩みは解決されません。まず自分が動いて解決するという姿勢を持つことです。一番頼りになる人は親でも友人でもない自分です。他人の力を手にするのはこのようにいきませんが、自分の力を手にするのは自分の思い通りです。あなたが本当に努力をしたとききちんと他人は力を貸してくれます。自分が努力している人には協力するよと言って仲間が集まります。人間とはそういうものなんです。初めから人に頼るのはやめる。新しい自分を発見する30の習慣。その14、人目な人に面倒を言わない人が成功する。面倒だな。面倒くさいは一見すると社会的には評価なく仕事ができない人のように思います。全てを一つ一つ丁寧にこなすぞ。一方、適当な人は仕事丁寧にこなすので社会的には評価なく仕事ができる人のように思われます。しかし、そう思うのは頭の中で実際の世の中は違います。面倒くさいやと成功しているという現実があります。正しいから分配があるのは、人目な人より面倒くさいやです。面倒くさいというのは成功の条件です。面倒と思うからこそ問題意識を強く持ち、改善のために積極的になるからです。世の中の大学生も面倒と思ったことが起こったんです。そういう人と話をするために、わざわざ全部が面倒なので、電話が脱線されました。喉に垂れていることを悪くするのが面倒なので、コピーに脱線されました。事実、仕事でも手間をかかる仕事ならば、面倒をかかることを何とかいい方法はないかと考えます。大学生とは言いませんが、こうした改善は小さな発明です。面倒なことが嫌でたまらないことを他の人の案内もしないような方法を考え出します。マイナスのパワーな結果として、プラスを出しています。世の中のほとんどは面倒くさいものだけです。だからこそ成功のチャンスはそこが重要となっていると思います。あなたが面倒を嫌なら、正しい組織になるのです。面倒を嫌な人になる。新しい自分を発見する30の習慣。その15、目的地がなければ、新しい人生を歩めない。あなたが車を運転するときには当然ですが、そうです。当たり前のことです。目的地がなければ車から適当に走らせることになり、ガソリンの時間も無駄にされたんです。ガソリン代とはいえ、かなりの金額になります。時間ももったいないですね。目的地があるからこそ車を運転できます。目的地にたどり着くために右に曲がったり、左に曲がったり、高度、距離、スピードなどを調整しながら運転できます。それは人生でも同じです。目的のない人生は良くありません。それはただ適当に走らせる車と同じで、時間やお金を無駄にされたんです。自分は何をやりたいのか、人生の目的は何なのか、何を求め、どこに向かって走っているのか、そういうことをまず真剣に考えることです。目的を意識して初めて新しい時間の使い方や新しいお金の使い方が見えてきます。堂々と私はこれやりたいという人間になることです。恥ずかしいことでも何でもなく当たり前のことです。目的地を意識して新しく車を運転できるように目的地があるから人生の目的新しい自分を発見する30の習慣。その16、どんなに勉強しても学んだ知識を生かさなければ意味がない。日本人は勤勉な国民です。幼い頃から熱心に勉強します。学校の勉強だけでは物足りないと感じ、自分に対応しております。こんなに勉強だけしている国民は世界でもないです。しかし、勉強好きな日本人の悪い癖は勉強してから活用する目的を探すことです。いつ何がわからないが、とりあえず勉強するというパターンが多い。そのため、勉強しても生かしていない知識がたくさんあります。そもそも、その目的を先に考えていないので、勉強してもそれで終わりにしている人が多いです。どんな勉強でも学んだ知識を生かさなければ意味がありません。英語の勉強、心理学の勉強、法律の勉強、歴史の勉強、勉強したままにしていないでしょうか。勉強することがいいことという先入観に加えて、ひたすら勉強だけしているのは困ったのです。せっかく英語の勉強をしながらどんどん使ってみることです。英語の勉強をすれば英語の新聞を読みます。英語の文学世界に浸るのもいいでしょう。海外旅行で英語に足を運び、現地の人に話しかけてみるのもよし。チャンスがあれば外国人の友人になる可能性もゼロではありません。学んだ知識は生かしていることを意味があります。勉強より先に最後の目的から探しましょう。目的があるから必要な勉強をして使います。夢があるからその夢の達成のために勉強をします。そういう順番で勉強しなければ有限である人生では間に合いません。勉強しているうちに生かさない人生が終わってしまいます。まず目的を決めてから勉強するのです。まず目的を決めてから勉強する。新しい自分を発見する30の習慣。その17、ベストタイミングはいつまでも行動できない。ベストタイミングは今すぐ行動できる。ベストタイミングは当てないようなものです。ベストタイミングを待っていると不審なことにいつまで経っても行動できなくなります。もっといいタイミングがあるのではないか。もう少し待ってみようという自分自身を延々と繰り返してしまうからです。ベストタイミングを求め始めると行動ができなくなります。ベストを求めるからいけません。実はベタで十分です。ベストは見極めが難しいですが、ベタになるとこのくらいだと問われます。ベタタイミングになると人は行動しやすくなります。あらゆるベタタイミングは今すぐです。行動はできるだけ早くした方が上手する可能性が高くなります。アメリカ人が英語が得意なのは英語の勉強が早いからです。生まれた時から英語の勉強をしているから英語が流暢です。つまり早ければ早いことよりということです。今すぐこの一番早いタイミングはありません。そういう意味でベタタイミングは今すぐ行動することです。受験勉強も早く始めれば始めること5ヶ月になります。スポーツ選手がないのは早い時から始めているからです。勉強でもトレーニングでも早い人と有利になるのは当然です。ベストタイミングで行動するのはやめましょう。ベタタイミングで今すぐ行動するのです。ベストタイミングよりベタタイミングで今すぐ行動する。新しい自分を発見する30の習慣。その18、過去は変えられないが過去の印象は変えられる。あることに自殺願望を持つ男性がいました。辛いことがあり人生にある言動が今すぐ行き詰まっていました。あの過去があったせいでといつも過去を恨んでいました。もうこんな人生は嫌だ。死んでやろうと思ったその時です。どうせ死んだらこの世をもう少し楽しんで感じようと思いました。死ぬ前に今まで勇気なくできなかったことをがむしゃらに挑戦していました。死ぬ瞬間になれば怖いものがなくなります。命を止めて遠くまで行き活動を始めました。すると死のうとしていた心境に変化が現れ始めました。新しい挑戦をしているうちに思うのが人生が楽しくなってきたのです。新しい友人ができました。新しい経験も増えました。人生にはまだ自分が知らない楽しみがたくさんあることを知りました。その時彼は納得したのです。人生に決まっていたのは単に当然がなかっただけでした。彼は一変しました。人生はまだまだ捨てたものではない。もっと生きたいと思い始めたのです。挑戦する男性と生まれ変わりました。彼の気持ちも変わりました。あの子があったせいでと投げていた気持ちが今ではあの子があったおかげでと感謝するようになりました。苦しい過去が感謝へと変わったのです。今ですれば今素晴らしくなるように努力することです。今素晴らしくなればこれまでの過去を成功することになります。過去は変えられませんが、過去の印象は変えられるのです。新しい自分を発見する30の習慣。その19、子供の成長が親を超えた時、親は子供を理解できなくなる。うちの子は本当にいい子育った。後期は親にとって子供が一人前に育った印象を受けます。しかし、実は一人前どころか半人前です。まだまだ自立しておらず経済力が不足しています。親に理解されているうちはまだダメです。親の理解や器を超えることができていないからです。親が理解できる程度の人間なのですが、親がということです。まだまだ成長が足りない、つまり半人前ということです。あなたは親を超えなければいけません。親を超えることが最大の親ことです。人生が一人前になったということです。親を超えたとき、親はあなたのことを理解できなくなります。親からでは子供は手になったのではないかと感じるでしょう。親に大きな理解、大きな器、大きな考えを持っているので、親は子供が養子に戻ったような錯覚を感じます。そう感じさせるくらい大きな人間になりましょう。お前は一人前になったねと言われているうちはまだ半人前です。まだまだ半人前だ。と親が超えるような行動ができるようになり、ようやく一人前になったということです。親を超える人間なら正しいから親から理解されなくなります。冷たくされたり、ひどいことを言われたりすることも少なくありません。親のことはなかなか親から理解されないものなんです。親が理解できないから大きな人間になる。新しい自分を発見する30の習慣。その20、珍しいものが注目を集める。私が中学生の頃、ゲームの購入について祖父からアドバイスを受けたことがありました。祖父はどうせ、ただ他の友人も持っていないゲームを買った方がいいと言います。偶然ですが、ちょうど私が欲しかったゲームは他の人が持っていないタイプのものでした。当時、他の人はあまり持っていない方のゲームが欲しかった。小さくて持ち運びができるゲームの方がいつでもどこでも楽しませそうだという単純な理由からです。当時としては高価なものでした。みんな持っている一般的なゲームを買っていても他の人が持っているのでさほど珍しくはありません。しかし、みんな持っていないものを買うことで珍しいという形になりたいことを祖父は気づいていたのでしょう。それがこうそうして友人が増えました。珍しいゲームを持っていると友人との話で有利になります。私たちはみんな持っているものを欲しがろうとします。みんなと同じものを買うことが共通点になるし、仲間意識が強くなるからです。しかし、中には同じものから目立たないという欠点もあります。どうせ、ただみんな持っていない珍しいものを買うことです。珍しいというのは困る形を生み出すのです。どうせ、ただみんな持っていないタイプを選ぶ。新しい自分を発見する30の習慣。その11、観光地以外の場所の方が観光地らしい。あなたは旅行に行った時、どんなところを優先的に選ばれますか？やはり観光地は外せませんよね。その土地なら横浜で有名な観光地は優先していきたいと思って当然です。しかし、ちょっと待ってください。本当に観光地はその土地なら最も現れている場所なのでしょうか？観光地は外からやってきた客人の化粧をした場所です。不自然に行かれて、不自然に人が多く、不自然に賑やかです。それは商売を目的としている場所ですが、仕方ありません。商用になってしまったので、自然な空気の失われ、不自然な状態になっています。お化粧をした女性の方が本来まだ現れるように、お化粧をしている観光地も実はその土地なら現れていません。では、本当に土地が現れているのはどこかというと、観光地以外の場所です。何でもない場所と本当の観光地として バスや地下鉄、川の人の雰囲気、本当の土地柄や空はそういう何でもない場所にこそ現れています。そういうことの方が本当に土地柄や空のよく現れており、関東する価値があります。近畿も関東地内の場所の方が関東地らしい。旅行に行って土地柄を学ぼうと思ったら何でもない場所の方がよく現れます。関東地だけを見た場合、旅行を楽しんだという風にやっておっしゃっていませんか。もちろん関東地も大切です。しかし関東地内のレベルの場所の方がはるかに土地柄を強く感じられるはずです。旅行の時は関東地内を観光する。新しい自分を発見する30の習慣。その12、新しい刺激の出会いは興味がないと基準に行動すればいい。あなたが何かを選択するとき興味があるものを基準に選択します。普通ならそうして当然です。例えば本屋に入って自然と手にしてしまうことが興味のある本です。映画を見るときも興味のある映画を見ます。レストランで料理を選ぶときも興味のある料理を選びます。それはそれでいいですが、この基準で行動するとワンパターンになります。進歩があるようで進歩がありません。同じことを繰り返すワンパターンなので新鮮な変態や新しい出会いがありません。そういう繰り返しをあなたは何年何十年と繰り返していることでしょう。新しい刺激に出会うためにはやはり引っ越しが一番なのか。ただまた大げさです。引っ越しをすると確かに環境が何とかに新しい刺激に触れることができるでしょう。しかしここでも時間もかかり契約の話を出ますが、少々話が大げさになります。新しい出会いや刺激を求めるためには意外なことがあります。逆の価値の基準に行動すればいい。すなわち興味のあるものではなく興味のないものという基準に行動します。例えば本屋に入ったときにあえて興味のないものを手にしてみましょう。映画を見るときも全然興味のない映画を見てみましょう。レストランで料理を選ぶときも普段だったら絶対にやらないような興味のないメニューを選んでみましょう。するとどんどん未知の世界に飛び込んでいきます。未知にこんな新鮮な刺激があったのかと驚くはずです。いきなりたときには映画館、レストランでさえもこんな意外な世界が広がっていたのかと感動することでしょう。自分はほんの一部にしか見ていなかったという幸せな生産に反省することでしょう。真逆の価値観で行動するとこれは面白いなという新しい発見になります。私たちは食わずないです。食べてみれば意外な味のときには矛盾になることがあります。新しい刺激の出会いは興味のないことに行動すればいい。興味のないものの方へ近づいて出ようとすると新しい出会いや刺激は進んでいます。人間の行動パターンとは価値観によって決まります。その価値観なら価値観と変わったときに同じ場所でも別の世界に入ったようになるのです。新しい自分を発見する30の習慣。その13、幸せの布団は広がるではなく狭くかかる。幸せの布団は広がるではなく狭くかかるです。私たちがうっかり手を出してしまいがちなのは広がるです。いろんな世界を冒険したい気持ちは理解できます。しかし、広くするとは少ない内容が中途半端になります。大勢の愛人と浮気するより一人のパートナーを徹底的に愛した方が幸せになります。他の店に手を出して浮気をすると幸せなことが不幸になります。勉強するときも参考書一冊の手を出して勉強するより教科書一冊に絞った方が高得点になります。いろんな参考書の手を出すと、どれも中途半端な仕上がりになるため役にスコアが下がってしまいます。一冊の教科書に沿って何度も繰り返し復習をして完璧に仕上げる方が時間や労力を最大限に活用でき高得点になります。友人も浅い関係の知り合いが役に入るより深い関係である親友となれる方がはるかに幸せです。いくら知り合いが役に入ってもあなたのことを知っているというのは浅い関係なら解決はできません。しかし、たった一人でも親友になれば救われます。いざというときに頼りになるのはやはり親友です。親友は誰もいない悩みを聞いて適切なアドバイスをくれたり心の支えになったりするでしょう。だが、神は神と同じになりますが、人生は神は神と同じになります。神様はあなたが浮気しようかどうかを厳しくチェックしています。浮気をする人には不幸はあれ、一つ一人一人幸せを与えます。本気で幸せになりたければ絶対に狭くかかるです。狭くかかるでいる。新しい自分を発見する30の習慣。その14、同じものを長く使う人は生産的になる。だいぶ古くなったな。そろそろ買い替える時期だ。まだ問題なくさえても古くなったという理由だけで私たちは新しいものを買い替えようとします。戦後のものが不足していた時代とは違い、本当に豊かな時代になりました。買い替えると同時に今より優れたものを購入しようとします。最新のものを買い替えると気にならません。新しい服は本当に幸せの商品なのか考え直しましょう。古くなったという理由最短で自由に再開するようになれば、ようやく今回の仕事に集中することができるようになります。新しいものを買ってしまうと、再開を終え直したり、慣れ直したりする必要があります。その時間は生産的ではありません。例えば、携帯です。携帯を買い替えると、操作の仕方を終え直さなければいけません。機種によっては、ボタンの配置が逆であったり、例の下の位置があったりして、悩んだ時間がかかります。新しい靴を買うと、靴が直して、何が足を痛めてしまいません。新しい車を買い替えると、慣れない操作のため、事故を起こしやすくなります。新しいものを買った場合に、強烈不生産になるということがあります。本当に生産的になるのは慣れてきたからです。だから、再開が古いものがいい。古いからという理由で買い替えるのは、慣れまでにかかった時間や、お金を投入していることが大事です。大変もったいない。古くなったら、すぐ買い替えるのではなく、まずメンテナンスです。携帯も慣れ使って、バッテリーの持ちが悪くなったら、携帯が買い替えがいい。苦手や格好に惑わされてはいけません。古くてもいいから同じものを長く使うようにしましょう。同じものを長く使う人は生産的な一応効率な向上するのです。同じものを長く使う。新しい自分を発見する30の習慣。その15、お金は親が見られる。見ると親が見られる。お金が欲しい。もっと欲しい。何かない話はないか。お金が欲しいとガツガツやっている人がいます。お金を中心に物事を見ているので人間関係も影響します。自分にとって利益になるかどうかという存続感情で人のことを見定めてしまいます。希少商品であるように品定めします。目つきが嫌がらせになります。自分の稼ぎにつながるような人間関係ならなりをしますが、利益を持たない人には冷たくしています。裏表にあると人気もありして、していて通過されます。こういう人は一緒に考えたビジネスチャンスは人を持たします。お金は追いかけられることを見られます。一発最近は当てられようとしてギャンブルに手を出している人ほど必ずお金を失います。お金は追いかける人が嫌いです。怖くて見たくなります。ではお金に恵まれる人はどんな人でしょうか。お金を基準に考えるのでは何を考えているのでしょうか。好きなことを通してどうすればもっと人を楽しませることができるか。このことだけを考えています。お金という文字はありません。もちろん生きていくためにお金はある程度必要です。全く考えないわけではありませんが、命に考えます。何を優先することは一度しかない人生をいかに自分が楽しんで人を楽しませるかです。こういう人は人気者になれ多くの人が集まります。多くの人が集まるからビジネスチャンスも恵まれてしまいます。お金からむしろ見ようとする人が何をかけたら追いかけられるように人に恵まれるのです。お金のことだけ考えるのはやめる。新しい自分を発見する30の習慣。その16、いくら不正があったとしても人は夢を叶えるために勉強します。大学受験に合格する理由をはじめ、社交職して仕事に出したり、生活の知恵を学んだり、生活を豊かにしたり、勉強からは大いに結構です。しかし、勉強からに偏っているときと、次のことを思い出しましょう。地上位です。地上位とは、知性、感情、意志のことであり、人間の代表的なことの形です。この3つは、バランスの整った人間の形成するために必要です。どれから偏って発達していては、バランスを崩します。バランスを整えながら、伸ばしていく必要があります。しかし、人生では、つい知性からに偏りがちな時期があります。例えば、受験勉強です。いつも勉強からにしている人は、知性、バランスが大きく傾いて、感情や意志などを失います。勉強からにして賢くなっても感情が乏しくなれば大抵ないことのように何のことを考えない冷たい人間になります。いくら勉強しても感情が乏しくなっては意味がありません。豊かになろうとして役に立ちしまいます。また勉強からにして意志が乏しく行動しない人も同じです。勉強して知識が身についても創業者に仕事を得ないなど自生活で生かそうとする意志がなければ宝の持ち腐れです。行動しないのではたくさんの知識があってもないようなものです。強い意志を持って行動するとき知性は初めて生かされます。知性は感情と意志のバランスが整って初めて生かされてその効果を発揮します。人間は常にこの3つのバランスを整えながら成長することが大切です。勉強が全てではありません。勉強は大切と世界中が同じことを言います。特に近年の日本人ならその傾向はさらに強いことでしょう。確かに勉強は大切ですが、勉強しながら感情と意志を忘れないでください。あなたは勉強から教えていないでしょうか。勉強しながら感情と意志と人間の心的産業のバランスを取りましょう。地上位のバランスが人間になる。新しい自分を発見する30の習慣。その17、いい思い出もまだまだ役割を要請しないことがある。私たちは長く生きれば生きることがたくさんの過去になります。過去にはいい思い出もあれば悪い思い出もあるでしょう。悪い思い出は悪いとは限りません。実はいい思い出もまだまだ役割を要請しないことがあります。例えば過去の実績や成功体験です。以前にうまくいったことがあるので過去に縛られます。自分の判断や視野が狭くなり、新しい刺激や情報を受け入れられるために決まりきった行動しかできなくなります。ストレスの中に手を出したり、勉強がなくなります。確かに過去の実績や成功体験は事実です。素晴らしいことです。しかしそれのせいで役に過去の実績や成功体験を忘れて、一から直し、新規一点生活を改めます。あと、心身ともに軽くない、今のように元気になります。小学生はいつも元気です。過去に囚われていないからです。まだ成功体験も失敗体験もない小学生は全く過去に囚われていないので十分なんです。そういう姿勢になって、あなたも過去の失敗体験なく、実績や成功体験を忘れてしまいます。過去の実績を捨ててみませんか。成功体験はあえて忘れてみましょう。何もしない、何もないという意味が逆に豊かさを生み出すのです。あえて過去の実績や成功体験を手放す。新しい自分を発見する30の習慣。その18、自分のことをうまく説明できない方がいい。 あなたは自分で自分がどんな人間だと思いますか。せっかちな性格です。大らかな性格です。泣き虫です。大変申し訳ございませんが、問いに説明できる人は成功できない人です。逆に説明できない人が成功できる人です。そんな、まさか、逆ではないか。いや、逆ではなく、これは本当の話です。自分はこういう人間だと決めつけることで可能性を制限しているからです。可能性を制限することで行動も制限され、考え方も制限され、夢の可能性も制限されます。あなたには自分でも気づかない意外な一面が必ずどこかにあります。意外な一面を発掘し、いつかあなたの道を見出すことができるでしょう。しかし、それに気づかないです。自分はこういう人間だと決めつけてしまうと、そういう意外な一面に気づかなくなります。いや、薄々気づいてもそんなはずはないと思い、見ないようにするでしょう。自分に制限をして、事実その通り制限されています。思いは現実になるということがありますが、本当です。自分はこういう人間だと思い込んでいると、確かにそうなりますが、それしかできなくなります。あなたは自分のことを説明できなくて、説明ができないような意味があります。あえて説明できるとすれば、やればできるという根拠のない自信だけではありません。やればできるという根拠のない自信は、やればできると思っているので、自信がついて積極的な行動をするようになります。本当に現実になってしまうでしょう。自分のことをきちんと説明できない方がいい。あなたはどんな人間ですかと聞かれてもよくわかりませんが、やればできるタイプですと答えは十分なのです。やればできるタイプですと言って根拠のない自信を持つ。新しい自分を発見する30の習慣、その19、信じる人は救われない。疑う人は救われる。信じる人は救われる。あなたも一度は聞いたことがある確認ではないでしょうか。すがすがしい言葉に聞こえますね。しかし、この確認はとても危険な一面があります。根拠もなく信じろということからです。根拠もなく信じることは大きなリスクがあります。例えば、根拠もなく信じたために起こった暗い歴史があります。例えば、ドイツ、ナチスの人です。人はアメリカ人の呪い登録再生時を乱行し、多くのユダヤ人の迫害や殺害を実行しました。ドイツ人こそ本物だ。ユダヤ人の悪魔だと言い切り、ドイツ人の優勢とユダヤ人の迫害を将来、支持を忘れるとしました。信じるのは救われるということで根拠もなく信じさせたりか、罪のない人たちを大量虐殺しました。なんと恐ろしいことでしょうか。根拠もなく信じたことで最悪の場合、衝突してしまうことがあります。では、信じるためにはまず何から始めればいいのでしょうか。疑いから始めます。あなたがダイヤモンドを購入するときは、これは本物のダイヤモンドです。信じてくださいという人からあってはいけません。信じてくださいという人に限ってうさんくさい。こういうときは正規の安定者の証明書があればいい。もしその証明書が怪しければ、さらにこの安定者に入ればいいでしょう。本物なら何度疑ってもやはり本物ということしかできません。本物ならいくら疑われても怖くありません。疑ってそうして真実な証明になります。あなたが本物を見せるためにはまず疑いから始めましょう。これが本物だということは何ですかと聞けばいい。本物ならきちんと証明書を見せてくれたり、丁寧に説明をしてくれたりすることでしょう。本物は自信に満ち溢れており、どんなことが生まれても平気です。もし偽物ならうまく説明できないので、真実物は救われるという美しいことで適当に言います。真実物は救われません。現実では疑う人が救われます。まず本物かどうか疑ってみる。新しい自分を発見する30の習慣、その30、問題学生は現実より先に心の中で起こる。問題学生は現実の世界で起こります。現実問題があると思います。問題を解決するために現実を変えようとします。人間関係を変えたり、引っ越したり、移動したりなどです。しかし、そもそも問題学生は嫌だ、嫌だ、むかつくということがなければ起きません。心で思ったことが後から現実になります。つまり、問題学生は現実より先に心の中で起こります。そう思うことが先にあるから、そういう現実になります。心の中で思ったから現実でも問題が発生してしまいます。心の中が静かではなら問題が発生することもありません。そもそも相手を言うことがないから、現実においても悩んだり、むかついたりすることもありません。私たちはまず心から改める必要があります。あなたは問題の解決をまず現実に求めていないでしょうか。誤解をせずに言ってしまえば、現実に問題があるということはまずあなたの問題です。あなたの心の中にそういう問題が発生するような要素があります。そう思うことがあるから現実にも反映されて問題が追加されているにすぎません。耳に障る話ですが、事実です。いつも喧嘩している人は感謝を忘れている人です。感謝を忘れていることがあるから現実に問題が起こったらです。悪いのは相手ではなく自分です。それに気づくことです。まず心を正して感謝をする習慣を身につけることの方が大切です。変えるべきは現実より心をです。現実を変えるより心を変える。新しい自分を発見する30の習慣、まとめ、その1、お金を学ぶのではなく稼ぎ方を身につける人になる。その2、行動を練習して急成長する。その3、自分とために投稿するのはやめる。その4、今ここに自分がいるという心に感謝する。その5、新しい挑戦が大好きな人間になる。その6、相手を笑おうとする努力を見せる。その7、うまくいかないことが分かったら喜ぶ。その8、不満を口にして自分の正直な気持ちを伝える。その9、都会の中で悟りを開く。その10、持っている全てを手放す。その11、まず目標を決めてから勉強する。その12、悩みがあればその原因が分かるまで書き込みされて考える。その13、始めたら人に頼るのはやめる。その14、面倒を嫌な人になる。その15、人生の目標を定める。その16、孤独の時間は避けるのではなく求める。その17、ベストタイミングよりベタタイミングで今すぐ行動する。その18、読書をしていないと感じるくらい大量の行動をする。その19、親が理解できないから大きな人になる。その20、どうせならみんなが持っていない態度を選ぶ。その21、旅行の時は観光地以外を担当する。その22、興味がないと行動してみる。その23、狭く深く礼儀。その24、同じものを流す。その25、お金のことだけ考えるのはやめる。その26、非常にバランスが取れた人間になる。その27、あえて過去の実績や成功体験を手放す。その28、やればできるタイプですと言って根拠のない自信を持つ。その29、まず本物かどうか疑ってみる。その30、現実を変えるように心を変える。